人の働き実章44節から最後の48節まで読んでいただきました。今日のところは44節に聖霊がお下りになったという、まあ、その出来事が記されているわけですが、人々に聖霊が下った、それはこの使徒の働きの2章ですでに起こっている出来事であります。2章の1節には五旬節の日になってとあります。皆が集まっていた。2節、すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。3節飛ばしますが、4節、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。人々に聖霊が下った。そしてその一つの、現れとして、まあ、現象として、まあ、その証拠としてと言いますか、彼らは他国の言葉で話し出したとあります。今日のところは、彼らが異言を話したと、実証ですが、46節に出てきます。同じように、これはまあ自分の話したことのない知らない言葉を、こう、聖霊が下ってきて、聖霊様のその力によってって言いますか、働きによって、異言を語ることができた。そのことが記されています。まあ、同じように聖霊が下った、聖霊降臨とか言いますが、ではありますが、今日のところの中心点は何かと言いますと、まあ、キーワードは45節。割礼を受けている信者でとありますが、ごめんなさい。45節ですね。そうですね。割礼を受けている信者で、ペテルと一緒に来た人たちはとあります。まあ、簡単に言えば、ユダヤ教徒であります。ね、ユダヤ人であったと思われます。ユダヤ人のユダヤ教徒。彼らが驚いている。何を驚いたかというと、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので、驚いたとあります。異邦人にもということが驚いた理由なんですね。ということは、自分たちだけじゃないのか、ね。神に選ばれた民、イスラエル。ではなくて、外国人にも聖霊がっていうんです。この賜物が与えられたとありますが、47節も参考に見てみますと、こうあります。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですからと言ってます。聖霊を受けたということが問題になっているんですよね。そして、私たちと同じように聖霊を受けたということが問題になっている。それが驚きの原因で、だというわけです。異邦人にも聖霊が与えられる。で、44節に、すべての人々に聖霊がお下りになったという、すべての人という言葉も大切なところでしょう。この出来事がいつ起こったかと言いますと、44節のペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているときって言うんです。ね。一つ前読みましょう。43節にこうあります。イエスについては、預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でも、その名によって罪の許しが受けられると証ししています。と、ペテロが説教している。その話をして、ですよね。ペテロが、こう、なおもこう続けて、話そうとしている、その最中にこの出来事が起こったということです。旧約聖書は、こう訳しています。 ペテロがこれらの言葉をまだ語り終えないうちに、と訳しています。まあ、直訳すれば、ペテロがなおこう話し続けているうちにということなんですが、話している最中に、そこに突然、こういう現象が起きた。で、神様は、ペテロがですね、この内容を話し終えてしまって、さあ皆さん、ちゃんと聞いてましたか？というような、そんなタイミングじゃなくて、今このことを話している時に、この出来事を起こした。その、ま、間が悪いって言葉がありますが、ではなくて、その反対。グッドタイミング。ちょうど良いですね。タイミングで神様はこの現象を起こした。ちょうど良いタイミングって何か？預言者たちも言ってるじゃないですか。この方を信じたらですね、誰であってもね、ユダヤ民族とか、そういう限定されたことでなくて、もう、全世界のどんな人たちであっても、罪の許しが得られるんです、とメッセージしている時に、聖霊が下った。それも、異邦人にですよ。つまり、誰にでもっていう。ユダヤ人だけじゃないよ。それは、信じたら罪が許される、救われるということだけではなくて、聖霊も与えられるんだよということを神様がまさに教えようとしているこの出来事を起こしたと言っていいでしょう。目に見える目の前でですね、あ、この人たちは聖霊を受けたということが分かった。驚いたのはユダヤ人たちです。ね、ユダヤ人で信仰を持っている人たちが、あら、聖霊をこの人たちだって受けるのか。と驚いたということです。誰でもですね、この方を信じたら救われると同じように、誰であってもこの方を信じたら聖霊を受けるんだよということを教えてくださっている。まあ、にもかかわらず、まあ、にもかかわらずって言いますか、その、ああ、そうか、どこの人種の人でも、どこの民族、ね、関係なく、その信仰によって罪が許されるんだ。救われるんだって。でも、それだけじゃなくて、聖霊も受けるんですかって。ですから、45節、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いたと書いてあります。よっぽどですね、信じがたいことだった。よっぽど、自分たちだけじゃないの？と固く思っていたってことですよ。私たちはどうでしょうか？すべての人に聖霊が注がれる。聖霊を受ける。それは特別な人たちだけじゃないの？信仰の薄い自分みたいなものは関係ない。と思ったりしませんか？すべての人だ、特別な人だけが聖霊を受けるんじゃないっていうこと。特別な人だけが聖霊に満たされ。ああ、ステパノとかね。ああ、そういうすごい人は、ああ、そうだろうけど、自分は関係ない。ではないっていうことです。すべての人が。聖霊はどんな人にも下る。旧約聖書を見てみましょう。ヨエルの2章28節。まあ、主の名を呼ぶ者は、しかし主の名も呼ぶ者は皆救われるという御言葉がありました。そのヨエル書のですね、主の名を呼ぶ者は皆救われるは32節でしたけども、2章32節でした。そのちょっと前、2章の28節に、その後私は私の霊をすべての人に注ぐってこう出てくる。はい、ここにはっきり書いてあります。すべての人に注ぐと、で、強調点はすべての人っていうことなんです。まあ、と言っても、 すべての人と言っても前提があるわけだよね。うん。それは、主の名を呼ぶ者は皆救われると言われているように、それは、信仰によって、神様に繋がったもの。ね。に、もちろんそういう前提があるわけです。主に頼っている。助けを求めている。まあ、そういう前提が、は書かれていませんけども、もちろんそれがあって、神様は私の霊をすべての人に注ぐって。ね。特権階級の人だけじゃないんです。特別な人、ああいう人たちだけじゃない。すべての人に注ぐって言われています。あなた方の息子や娘って、あなた方の、まあその先々の子孫、息子であっても娘であっても、まあ男であっても女であってもっていうような意味を含んでいるでしょうか。は、預言師っていうのは、預言者だけが昔は預言していたけども、そうじゃない。そうじゃないんだ、今やって。聖霊が与えられて、神の言葉を理解することができるんだ。語ることもできるんだって。で、年寄りは夢を見、若い男は幻を見るって言います。幻を見るっていうのも、これも預言者のことを指しているわけです。その前の預言師っていう言葉を言い換えてる。預言者は幻を与えられてる。幻を神様から見せられて、で、ああ、神様こうおっしゃってるってことを聞き取って人々に伝えたわけです。年寄りであっても、年寄りは夢を見てあります。この夢も預言者が見る夢のことです。年寄りであっても、若い人であっても預言者になるって言うんです。ですから、すべての人に聖霊を神様は注ぐ。どんな人にも注ぐんだ。というわけです。さあ、戻りますね。使徒の実証に戻ります。このところで、44節で、すべての人々に聖霊がお下りになった。でも、説明がついてますよね。すべての人なんだけども、やっぱり条件がある。何と書いてあるか。御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになったってわけです。はい、その辺を道を歩いている人たちが、もうなんか聖霊が下ったとかなんとか、そうじゃなくて、御言葉に耳を傾けていたと書かれています。どういうことですか？御言葉に耳を傾ける。はい、その表面的なことでなくて、御言葉に耳を傾けるというのと、御言葉をただ聞いていたというのとは何が違うんですか？ここでは、耳を傾けていたと書かれています。その心の姿勢って言いますか、が、耳を傾けていたというのはどうなんですか。そういう人たちに聖霊が下ったということです。ああ、今日もなんか、あんな長い話聞かされるね。ああ、まあ仕方ないから聞いてようか。じゃない。耳を傾けていた。主の前に、ひざまずき、主をお語りください。あなたは何を私にお語りになるのですか？というふうに、心の目を主に向け、心の耳を一心に主に向けて、さあ、自分自身の高さはどうですか？減り下って、主の前に低くなって、耳を傾けている様子がわかるんじゃないでしょうか。そういうもの、そういう条件がついているわけです。のすべての人々に聖霊が下ったと記されています。特別な人にだけが受けるものではない。聖霊様はどんな人にも注がれる。さあ、それで、 興味深いことに、44節を何度読んでも耳を、ごめんなさい、御言葉に耳を傾けていたらですね、その人たちは聖霊を受けたって書いてある。そこに聖霊が下ったって書いてあります。はい。この人たちが、メッセージを聞いて、ペテロの説教を聞いて、ああ、なるほど、わかった。どうしようかな。うん、まあ、信じます。と言って、信じた。決心した。あ、そうしたら、聖霊が下ってきた。というふうになってないでしょ。耳を傾けていたら、突然、聖霊が下ってきた。ね、まあ、書かれていませんが、おそらく、それで彼らはもちろん、信じたでしょ。ね。ペテロが語ったことを、いや、私は信じたくない。って、そんな風にはなってないですね。まあ、この後、あれですね、バプテスマを受けた。うん。47節、48節ですね。受けたって書いてないけども、受けるように命じたって言うんですから、洗礼式が行われたっていうことですね。信じたら、そしたら聖霊をいただいたってない。もう一足飛びに、神のお言葉に耳を傾けていた。ね、心が神様の方に向いていた。そして、それは植え替えた心って言いますか、イエス様のお言葉で言えば、心の貧しいものは幸いですっていう、そんな感じですね。本当に心が、上、カラカラで乾いて、神様にこう、求めている。そんな人たちに、一足と見に聖霊が下った。まあ、聖霊様はどんな働きをするか、聖霊によって、よらなければ誰も、イエス様は主ということはできないって書かれているように、聖霊様の働きがあって、私たちは、信仰を持てるんですよね。信じることができるんですよね。ですから、信じたら、ああ、聖霊様、女子、じゃあ与えよう。神様がお前に与えようって、与えてくださったんじゃないですよ。信じる前からです。信じる前からって、まあ、これは同時に起こったのか、っていうような言い方もできるでしょうが、一方的な神様の恵みによって私たちは、信じることができる。自分の力で、自分が賢いから、知恵があるから、御言葉が分かって、神様を信じられたって言うんじゃない。神様の憐れみによって、聖霊様が来てくださって、それで、はあ、なるほど、はい、分かりました、信じますって、信じることができる。まあ、現象としてはですね、聖霊が与えられたって言っても、その、聖霊に満たされて、まあ、そんな、自分が、御霊の人になったっていうような、外から見てわかる現象。そのことで言うと、ですね、イエス様を信じました。洗礼を受けました。まあ、中には、信じる前に洗礼を受ける人もいますが、洗礼を受けました。後で信じました。で、何年か経って、聖霊を受けました。聖霊が来ました。まあ、そんな風な人もおるかもしれません。ね。いろんなパターンがあるかもしれません。でも一つ言えることは、聖霊によらなければ誰も信仰を持つことはできないってことです。聖霊様が来てくださって、私たちはイエス様を信じることができる。主なる神様は、信じますということができる。わけです。まあ、そういうことでですね。信じたら聖霊が受ける。与えられますよ。なくて。いや、もう心が素直になってる。まあ、そうですよね。御言葉に耳を傾けているんですから。まあ、そういう人にも聖霊様来てくださる。先に。一方的な恵みです。そして、信仰を持つことができる。 さあ、最後のところ。で、ではなぜ、聖霊が下ってきたって分かったのかっていうことですね。45節で見ると、驚いたってあります。はい。活霊を受けていた信者たちは、驚いた。まあ、ユダヤ教の活霊を受けていた人たちが驚いた。その驚いた、なぜ分かったかの、聖霊が下ったのが分かったかっていうのは46節。彼らが異言を話し、神を賛美するのを聞いたからであるって説明がついています。はい。はっきりですね、目に見える現象、耳で聞くことができる現象として、ここに異言、そして彼らが賛美しているということ。そこが、そのことが記されています。まあ、ただですね、異邦人がですね、わあ、神様素晴らしいって、賛美して、した、歌っているだけでは、まあ、本当にこれ聖霊が来たのかどうかなって、ちょっとわかりにくいでしょね。ですから、異言っていうことが出てきます。もう動かぬ証拠として、ああ、この人たちは聖霊を受けたんだ、ということの印として、異言。つまり、神様が起こした奇跡。人間にできることじゃない。異言を語るっていうのは。神様によってできること。まあ、ここでは、異言の賜物と、一節前のね、45節では、聖霊の賜物、異言は聖霊の賜物、聖霊の賜物として記されています。どういうことか。まあ、異言というのは、一つには、この使徒の働きの二章にあったように、他国の言葉、もちろん自分は習ったこともない。ね。聞いたこともない。今まで使ったこともない。自分が知らない外国の言葉を突然、ほら、こう、なんでこんな言葉話せるんだろうなって、神様の力によって、聖霊の力によって、自分の知らない言語を、外国の言葉を話すことができる。もう一つは、外国の言葉というのでもない。どこの国の言葉でもない。誰も知らない。うん。そういう言葉が口から出てくる。まあその二つを、両方を異言と、まあ、今日言ってますが。このところの46節の異言が、具体的にはですね、どういう異言であったかは、書かれていませんけど、どっちにしても神様の働きがなければ語ることができない。そして、まあ、現代でも異言を話すグループの人たち、そのグループでないと異言が出てこないということではないんですが、異言、まあ、特に異言を大切にする流れのですね、キリスト教のグループがありますが、その人たちは、まあ、多くの人が異言を語りますが、神様からの賜物です。そして、聖霊の賜物ですが、聖霊の賜物には、いろんな賜物がありますが、その中の一つに聖霊の賜物があるわけです。そして、それを、今日でも、語ることができる人たちがおります。でも中にはですね、あなたは異言語れないんですか？異言を語れなきゃ聖霊を受けてないですよっていうね。まあ、その異言が語れるか語れることができないかでもって、聖霊を受けてるか受けてないかっていうこの判別に使おうとする。まあ、そうなってくるとそこまで言うと行き過ぎ、ちょっとね。じゃあ、異言を語れないクリスチャンは、みんな聖霊を受けてないのかってことになってしまいますから。しかしですね、一つの大きな恵みであることは確か。それは、誰が見ても、うわぁ、これは奇跡だって、ね、はっきりわかるって。神様が今働いてる。ちょっと説明を飛ばしてしまいましたが、その二番目のですね、どこの外国の言葉、外国の言葉なら、その、 国の人が、あなた、私の国の言葉話してくれましたって理解できるんですけども、どこの国の言葉でもない、言葉を話し出すってことがあります。それは本人はもちろん内容が分かって話してるんですが、そして、多くの場合、異言でお祈りをするときにこう異言が出てくる。で、もちろん聞いてくださってる神様にはその言葉の意味はもちろん分かっています。まあ、ですから一対一でお祈りしているときには、自分と神様だけが知ってる言葉で会話してるってことになるんですが、でも異言の解き明かしっていう言葉も出てきます。ペテロは書いてますね。異言を語るんなら解き明かす人がちゃんと解き明かしなさいということで、精霊の助けによって異言を語ってる人、それを通訳することができる。あ、これは今こういうことを今語っていますっていうことを、まあ、わかる言葉に変える、まあ、通訳することができる。まあ、それは異言ですけども、この場合ですね、本当に、周りの人にもわかるように、異言という賜物を彼らに与えて、彼らは異言を語ることができた。さあ、まあ、異言は今日どうでもいいという、そんなことを言ってはいけないです。でも、異言がないと、異言を語れないようなクリスチャンはダメだ。そんなことも言ってはいけない。で、後半のことです。一つ大切なこと。もう一つ。神を賛美するのを聞いたとあります。聖霊が下ってきた印として、神を賛美する。ここに出てきます。神を褒めたたえる。神を褒めたたえないクリスチャンがいたら、これはもう、クリスチャンじゃないと言ってもいいでしょう。ですから、聖霊の賜物として神様を褒めたたえることができる。はい。もし本当にですね、私たちが、賛美歌何番、聖歌何番、はい、歌えって言うから、歌いましょうか、じゃなくて、心の底から本当に神様を褒めたたえたいという思いが溢れてきて、神様を賛美するときにですね、それは聖霊の賜物なんだということです。聖霊が私たちのうちに来てくださって、聖霊が与えられている印だと思って間違いないでしょ。そう言っていいでしょ。私たちは聖霊を受けて、そしてその証拠として神様を褒めたたえることができる。ただ歌詞を歌うんじゃない。本当に心から神様、あなたは素晴らしいと褒めたたえることができる。これが、この後半の神を賛美するのを聞いたからであるというわけですね。もう一回戻りますが、聖霊は、どんな人にも注がれるんです。もちろん、信仰っていうことがある。信仰がない人にじゃないですけど、信仰がなければならない。信仰の、信仰者に。でも、特別な人だけじゃない。すべての人に聖霊は注がれるんだということを覚えておきたいものですね。そして、その聖霊様の力、満たし、助け、そういうものに預からないで、自分の力だけでですね、この日々生活していたら、なんともったいないことでしょうか。ね。すべての人に聖霊が与えられる。だから、信仰を持てたんですから、与えられているはずでしょ。もし自分が信仰を持ってるなら、あるいは、本当に神様を信じているなら、その、与えられた聖霊様によって私たちが生活するときに、それは今までの古い、ね、古い人生、古い生き方、どうしようもない自分の生き方じゃなくて、神様によって新しくされた、その人生を歩むことができるはずですよね。お祈りいたします。天の父なる神様、異邦人にも 聖霊が与えられた。驚いたという、そのところを読むことができました。すべての人に聖霊が与えられる。私たちにも、どんな人にも、信仰者に与えられる。その恵みを感謝いたします。どうか私たちが聖霊様の導き、満たし、支え、助けによって、日々、信仰生活を送ることができますように、お助けください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今からとこしえまで豊かにあるように。アーメン。